もしもし、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
私生活保護というのも受けてまして、
はい、
賃貸マンションの方に、住宅扶助って形で住ましていただいてるんですけども、
はい、
私が住んでる部屋の上の方のがちょっとうるさいっていう問題と、
うんうんうん、
生活保護を受けてる、理由が、うん、腰の整形外科の病気で足の方にその影響が出てまして、
はい、
ちょっと生活に若干不自由してるって上で、2つの問題がちょっと重なっちゃってまして。
あ、そうなんですね。
でその対応 と、はい、あと対応がちょっと難しいんであれば、その将来的にどう考えていけばいいのかなっていうふうな意味でちょっとお電話したんですけど、
う
ん、
はい、ありがとうございます。はい、まずはではあなた様のご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
はい、48です。
ご家族はいらっしゃいますでしょうか。
母は、存命ですけどもちょっと音信不通で、
はい、
兄もいますけどもちょっと所在持ちで今ちょっと音信不通です。
でご自分はどれぐらい前から今の生活になられたんですか。
腰の状況で悪くなったのはここ3年ぐらいな。
3年ぐらい、
はい、転居的なものありますけども、今のところ落ち着いてますね。状況的には
で腰の方は病院に行ってらっしゃる。で今の、まあ、一つはその病気これからどうしようかということもあって、はい、もう一つは今住んでらっしゃるお家のお2階さん、
はい、私が住んでるのはあの真ん中の階なんですけど、上の方の階の方がちょっとうるさくて、ちょっと寝るとかにもちょっと支障を来すような。
あ、そうなんですね。どんな方が住んでらっしゃるのかご存知ですか。
まあ、やっぱりうるさいっていうなりにもやっぱり管理会社の方とかにもちょっと事情を伝えて、相手の方に言っていただいてるんですけども、やはり個人情報とかの関連でやはりちょっと詳しいことはちょっとわからないんですけども、ちょっとおそらく外国籍の方だと。
ああ、そうなんですね。
はい、
何がうるさいんですか。
時間帯ですね。夜中とか深夜早朝、深夜1時とか5時っていうのもありますし、ちょっと寝てても音と一緒に振動も来るんで、ちょっと目が覚めちゃうなっていうのはほぼ毎日のように。
あ、間に入ってくださる方を通して一応うるさいってことはお伝えしてるけどってことなんですね。
そうですね、はい、
もうずっと。
いや、その音はこう半年ぐらいですね。
半年ぐらい、
はい、
上の方変わって始まったのかしら。
私より前に住んでらっしゃったようなんですけども、ちょっと転居して一月ぐらい経ってからなんかその音が目立つようになったかな。
で実害は
毎日のだとやっぱストレスがかかってちょっとイライラしちゃいますし、他の友人とかと話しててもちょっとイライラしてるよねって言われちゃって、
半年前に引っ越しされたばっかりだと政府の方に言っても引っ越しはもう一回は無理ですかね。
ですね、ちょっとその前、私もちょっと他の病気を持ってまして、
他の病気、
高血圧と喘息持ってるんです。
はい、
で喘息の、ことでちょっと前のとこから転居したんです。環境が悪いっていう意味で役所にお願いして転居させていただいたんで、ちょっと今回に関してはちょっと今以上にちょっと厳しいんじゃないのかなっていうふうにやっぱり役所から言われてまして、1階に住んでてちょっと排気ガスがちょっと部屋の中入ってきちゃうのでっていうふうにやっぱり言ってて、お医者さんとかの意見書とかいただいて、提出したら一応やっぱ時間かかりましたけど転居を許可するっていうふうには言っていただいたので。
そうですか。転居は今回のその1階だけですか。まあ、今日はこれから先生にどう対応したらいいかということがメインですか。
とやっぱりその腰の方の、足の方のやつもちょっとここ最近先生にちょっと、厳しいっていうか今後的に考えに上でちょっとマイナス要因の話をされてしまって、その問題を我慢できる問題にその問題も来ちゃったんで、ちょっとそこでもちょっと考えちゃうかなっていう問題になっちゃったんですけども、腰の方が、脊柱管狭窄症っていう病気で、先生にやはりその筋萎縮とか痛みに関しては申し訳ないけど、もう諦めてくれと、もう痛み一生続きますよって言われちゃって、ちょっとそれでも考えちゃったんですよね。今後この痛みとか付き合っていく上とその騒音とかっていうのを両方なっちゃうとって、これ以上やっぱきつくなっちゃうなっていう風な、なっちゃって。ですね、あ、これちょっと一つ言うことを忘れてしまったんですけども、私性別的にトランスジェンダーなんですよね。でトランスジェンダーでちょっと仕事とかっていうのが今までちょっと就職希望でやってたんですけども、ちょっとやっぱ就職とかもこれから先も厳しくなっちゃうんで、それちょっと今言うのを忘れてしまったんですけども、先ほど言って足の状況で今まで足を使う仕事はできたんですけども、先生の話によるともうおそらく上半身を使った仕事の方がいいんじゃないかっていうふうに言われちゃいますと、 選択肢がやっぱ狭まっちゃう感じもあるんで、うん、そこもちょっと迷いもありますね、
うん、はい、お声聞いてると男性の声かなと思うけど、
男性です、
うん、それだけどご自分の意識としては女性ってことでよろしい。
そうですね、政治人は女性ですね、
うん、わかりました。ではそうなるとちょっと実生活の仕事探しも難しいんだってことなんですね。
そうですね、はい、
うん、わかりました。じゃあ何かこう、はい、本当にお聞きするだけでもたくさんの問題がいろいろと、はい、うん、ね、あの
抱えちゃってるんで、
本当にね、はい、抱えちゃって、うん、はい、じゃあ早速ですが、はい、先生にそのあたりをね、はい、どんと聞いてみましょう、
はい、
はい、今日あのお答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、あなた48歳。
はい、
今お仕事って何してます？
無職になります。
あ、何もしてない、
ええ、
はい、あのね、
はい、
48歳ってどういう年だと思ってる？
私折り返し、
折り返しくらい、
折り返しちょっと過ぎて、うん、これから先のことをあと考えてかなっていう。
そうかそうか、
はい、
はい、そういう精神状態でいると、
はい、
現状維持がなんかベストでさ、
はい、
それでこれより悪くなったらどうしようっていう話にしかなんないのよ、
はい、
ね、
はい、
いろいろこういうふうにこうマイナスの、あなたが話されたような感じてらっしゃるようなね、
はいはい、
マイナスの要素がいっぱいいっぱいこうって少しずつ少しずつ溜まってくるとさ、
はい、
人間ってどうなるかっていうと、はい、とにかくこう自分の足元を見なくちゃとかさ、
はい、
自分の生活を見なくちゃと、ここから減らさないようにしなくちゃみたいなことしか考えられなくなるのね、
はい、
うん、でもねそこに解決はないんだよ、
はい、
そこに解決がないっていうのはね、
はい、
そういう時であればこそね足元見なくていいんです、
はあ、
あのね、
はいはい、
足元見ないで空を見る、
はい、
どういうことかっていうとね、
はいはい、
まずあなたがね何をしたいかをまだ考えられる年なの、48歳っていうのは。
ですね、
うん、あのねこうだからこうだからこうだから何にもできないじゃなくてさ、そういうことを一応もう何にも考えずにだよ、
はい、
何にも腰とか喘息とか、
はい、
トランスジェンダーとか、
はい、
そういうことを全く考えずに、はい、自分が今何をしたいかっていうことだけを考えるのね、
はい、
そうするとさこれをするためには、
はい、
何を直さなくちゃいけないかとかさ、
はい、
うん、あ、これをするためだったら腰の痛いくらい我慢しろとかさ、
そうですね、
うん、これ腰はいいやとか、これをするためだったらトランスジェンダーとか言ってなくていいやとかさ、あのね明確な目標があると自分が今まで負として抱えてきたとだけ思ってたものがね、
はい、
あ、ひょっとするとこれプラスじゃんとか、これ使えるじゃんっていうことになることもいっぱいあるんですよ。
はい。
それをあなたはね、足元ばっかり見てるから、全部のことをさ、負だというふうに思う発想しか今できなくなっちゃってるんで、そこをさ、まず取っ払ってさ、
はい、
それって私トランスジェンダーの人って得意なんだと思うんだけど、そういう考え方をするのは。
ですね。
うん。だからね、
はい、
それをまずね、ちゃんとやってみないとダメ。48歳っていうのはまだ若いんだから。
はい。
それとね、
はい、
例えば生活時間帯って言うけど、
はい、
都会ってさ、もういろんな人が24時間起きてんだよね。
はい。
それで、例えばテレビだってさ、24時間やってるチャンネルって山ほどあるじゃない
？はい。
ね？うん。だから、夜の11時くらいからテレビ見出してさ、朝まで見てる人とか、夜2時になってからでないと洗濯機かけられない人とかいっぱいいるんだよ、
はい、
でそれはさ、あなたが今生活するのには騒音かもしれないけど、
はい、
もしあなたがやりたいことがあって、はい、そこにあなたの生活を合わせた時にね、
はい、
実際あなたが今の時間帯で寝たり起きたりできるか分かんないよ。
ですよね、
うん、そうすると、はい、1時や2時の生活音っていうのはかえってありがたかったりするかもよ。
そうですね、
うん、俺もそうだと、あ、この時間気兼ねなくていいや、掃除機かけちゃおうとかできるかもしれないし、
はい、
うん、でね、あなたが今何にもしてなくて、
はい、
抱えてるものを全部負の材料だというふうに思って、
はい、
そして人の生活音がうるさいっ っていうふうに感じるっていうのは、はい、やっぱり心病んでるよ。
あ、
うん、あとね、もう年寄りだと思ってるしね、はい、あなたは自分で48、
まあですね、
うんうん、人生は真ん中で、はい、これ以上いいことはねえやって、ね、これ以上悪くならないようにしなくちゃみたいなことから発想してるから、はい、これはね、不満しか出ない、
はい、
うん、
その分やっぱり今、うん、ものを書くっていうか、うん、まあ、本なんですけども、ちょっと今まで経験したこととかっていうのをブログに上げてたりやっぱりしてるんで、うん、そういうのもやっていこうと思ってるんです、
う
ん、
そうしたら夜だってできるかもしれないし、夢中になったらかえって夜の方がはかどったりするよ。
そういうふうなことやってるとちょっと嫌なことを半分どっかに言ってるんで、
そうい
うのを続けてるのもいいのかなっていうふうには思ってます。
書くんだったら本当にね、ご飯を食べるように書くんだよ。今日は書く、明日は書かないじゃなくてね、
はい、
朝も昼も夜も書くんですよ、
はい、
自分の中で義務付けていかないと、
はい、
就職してないっていう人は、
はい、
甘くなっちゃうんだよ。
ですよね。
で、自分を甘くするとね、
はい、
他人に腹立ってくるんだよ。そうすると自分の将来が暗くなってくるんだよ、
はい、
だからこれダメだから、
はい、
もうとりあえずあなたはずっと足元を見続けてきたんだから、
はい、
もう足元を見るのをやめてね、
はい、
うん、自分のその内面の世界に入るのと、
はい、
書くなんていいことができるわけだから、
はい、
それと、
はい、
あの空を見てさ、
はい、
自分が今から何になりたいかってことをまず書いてほしいよ、はい、そういうね発想があればね、
はい、
絶対に気にならないことがね8割になりますよ。そうだそうだ、正岡子規という人がさ、
はい、
墨汁一滴っていうのを書いてんだよ、
はい、
これ正岡子規の闘病生活書いてるんだけど、
はい、
すごいよ。私ね、これを読んだ時にね、私どんな将来どんな病気になっても体が動けなくなっても、こういう人がいたって知ってるだけで大丈夫、もう大丈夫と思った。正岡子規がね書いてあるのはね、人には夢があって、夢が叶うとどんどんその夢っていうのは大きくなっていくんだけどって、自分の夢はね、まず ベッドから立ちたいっていうのがあったと、寝床の上に座りたいというのがあったと、
はいはい、
それもできなくなってね、体を動かしたいっていうのもあった、これもできなくなってって、すごい痛みなんですよ、
はい、
これもできなくなって、私の今の夢はね、
はい、
1時間でいいから痛くなくて眠りたいって、
はい、
そっから始まるんだよ、
はい、
すごいでしょ。すごい。
当てはめていくと、当てはめていくと、確かにそうって感じで。
うん、
ええ。
そうなのよ。ああいうの見るとね、本当に自分の状況がどんなに幸せか分かるし。
泣きたくなるよ、
なんか。泣きたくなるよ。ええ、それでさ。
今でも泣いてます。
そうでしょ。こんな状況の中で、まだ違うこと考えてるわけですよ。
ええ、
彼はね。彼、やっぱり、歌人だからさ。
はい。
歌読みですからね。
ええ、
文章綺麗だしね、絶対勉強になるしね、
はい、
あなたが物を書くときに語彙は増えるしね、
はい、
あ、こんな言葉があったのかって、
はい、
ね、それで辞書を読んでるだけだって2時間や3時間いけるしね、
はい、
ちょっとこれ読んで見て、その足元を見るのをやめてね、
はい、
そう、空を見るっていうことをね、
はい、
1日まずしてみたら。
わかりました。
うん、そしたらね、はい、やっぱりあなたが抱えているそのマイナスの要素っていうのがさ、
え、
これなんでもないわ、これなんでもないわって嘘みたいに消えていくだろうと思います。私、
わかります、
うん、
はい、
ね、
はい、
ぜひぜひ先生のおっしゃったことをヒントに、
はい、頑張っていきたいと思います、
うん、応援してます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、先生、ありがとうございます。